恵み深い天皇お父様、秋の季節、一週間の旅路を終えてここに集われ、心から賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして聖書の言葉を開き、お互いを喜びながらあなたを見上げておられるお一人一人を大いに豊かに祝福してください。一週間の疲れを癒し、その心と魂を祝福し、お強めくださるばかりでなく、健康もご家族も手の技も豊かに祝福してください。もしも問題に直面しているさなかの方がおられたら、天からの神様からの豊かな圧倒的な光をお与えくださって、これがこの一週間のあなたの道だから、この道を迷わず進むようにとお示しくださるようによろしくお願いします。天のお父様、全国に散らされてインターネットで礼拝している方々にも同時にオンタイムであなたが触れてください。また相馬原町地区は分断されてはいますが、しかしクリスマス集会の良い場所も与えられたことを知り感謝いたします。その他各地にいる方々、入院している方々、また老人ホームなどに入られている方々にも神様が届いてください。この教会でも子どものクリスマス会やバプテスマ式やまた転入会式、クリスマス祝会など数々行われますので、森ゆりさんのクリスマスコンサートも含めて、あなたが一つ一つを味のあるかけがえのない、集会として、集いとして導いてください。神様、今お一人一人の心の中にある必要、また叫び、あなたがどうぞ汲み取って引き上げてくださるようにお願いします。これからご一緒に聖書のお言葉を開きますので、よろしくお導きお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今月の歌は主は道を作られる、あれ私が歌ってほしいとお願いしたんです。というのは、今年アメリカに行った時、アメリカであれを歌っているのを知って思い出したんです。私20年以上前インドネシアで、インドネシア語でインドネシアの人たちが、ある人は涙流してあれを歌ってたんです。いや、いい歌だなって思ったんです。神様は道を開かれる、これまでもそうだったし、これからもそうだった。本当に感動したんです。でそれを思い出して、うちの教会でも日本語であるならば歌ってほしいと。今日はちょうど私たちは一本の道しか歩めない、どっちの道を行きますかというお話なんですね。神様が開かれる道、いやそっちじゃない、そっちはすごく魅力的で魅惑的だけど、神様が祝福する道はそっちじゃなくてこっちだよっていう道を行きますか、どうしますかということなんです。で私は震災の1年後か2年後かに嬉しかったのは、どこの教会かはもう忘れました、だけどそこの30代ぐらいのサラリーマンの人が、あれほどむごたらしい震災の映像に罠ないで、これはこの世界に誰の意思も神様もいないなって思ったけれども、お宅の教会のことを知り、そういう渦のど真ん中にいながらそれでも天を見上げるかって、それでも神様を信じるって言うんですかって、どうせ一本の道しか歩めない、2本も3本も歩めない、今日は今日の道しか歩めないならば、私もおたくさんたちと同じような道、人生を歩もうかなと決めて、まあ、人生は決断だから先日洗礼を受けたので、直接今日お会いしたからこの御礼申し上げたくて、握手してもらっていいですかって言われた時、本当に嬉しかったんですね。皆さん、私たちは一本の道しか歩めないんです。こんなことで神の何もあるものかって、本当に神様ひどいやつだっていう道もありますけれども、涙を拭いて私はどこまでもイエス・キリストの背中をついていきたいと思いますし、これから行きますという道もあります。皆さん、今日のテーマは、あなたはどちらの道を歩むんですかというタイトルです。最初にアウトラインを出してもらいましょう。今日は2つのことをお話しします。それは、 イエス・キリストの道です。キリストが来られるまではこんな道なかったんです。しかしイエス様は私が道だとおっしゃった。これ有名です。イエス・キリストの道を私は歩みます、あるいは歩もうかなと思っている人が教会の門をくぐるんです。くぐれば今までの道と違うから少々摩擦もあるかも。当時は迫害の時代でした。生きにくい時代も、生きていくのがちょっと面倒くさいなという時代もないわけじゃない、そういう国も。けれど私が道だとおっしゃったイエス様のお言葉に反応してアンテナを張って、私はイエス様の道を行きます。今日は最初はそのお話です。で、二つ目は、じゃあ二つ目の道のお話をしてもいいんですけども、それよりも原点のお話をします。その道に来る前どの道を歩んでいたんですかって、その道に引き出される前どんな世界に、こんな世界だとも気づかずに、みんなそうだから、これが普通だから、これしか見える人生はないと思ったから生きていたんですか、まあ、それをどんな世界から救われたんですかって、やっぱり原点は大事です。原点が分からなくなると感謝も何も分からなくなるんです。今日あったことが全てです。さっきの会話が全てです。今日嬉しい、悲しい、今日傷ついた、私は本当についていない、これが世界の色を決めてしまう。感情に支配されるんです。そうじゃない、もっと長い目で見て、自分はどんな世界に埋もれていたんだっけかな、あのままキリストを知らずに来たら今頃どうなってたかな、その道は誰でも想定することができるんです。本当に救われたわって。そうじゃないと、今日食べるものがないとエジプトに帰りたいとこうなるんです。エジプトの方が良かったって、死にかけていたのに。感謝の心が生まれないですよ。いつもつぶやきですよ。つぶやきのあんまり人が恵まれない、そういう花、自分自身の人生もダメにしていく花、実がなってしまうんです。だから今日はイエス・キリストの道が最初のポイント、そしてその道に来る前のどんな世界から救われてその道に入ったんですかが二つ目のお話です。じゃあ今日の聖書のお言葉、続きの箇所ずっと読んでいます。テモテの第二、パウロ先生が処刑される前に書いた、地上に残した最後のお言葉が第二番目のテモテ牧師さんへの手紙。もう三章まで来て、先週は十一節までやりました。じゃあ十二節、聖書のお言葉ご一緒に読みましょう。はい、確かにキリスト経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。出てきましたね。イエス・キリストにあって歩む道ですよ、ね、皆さん、イエス・キリストにあってイエス・キリストの道を歩もうとすれば、苦しいことも、山もあり谷もあり嵐もあり大雨もあり、そんなこと何にもない、まるで天国みたいな道に入ったんですかっていうと、そうじゃないからいいんです。覚悟がね、腹が据わるんですよ。少々の抵抗があったら、あ、やめようかなって、え、今日あそこに行くんじゃなかったの、だって雨が降ってるからやめたって、それぐらいの軽い決意だったんですかって、今日あの人と会うのは重要な約束じゃなかったんですか、少々の雨でも傘さしてコート着て革靴がずぶ濡れになっても行かなきゃいけないんだって、あ、それぐらい固い決心なんですね。それぐらい大事なこれからスケジュールなんですね。イエス・キリストが私は道だと言って、イエス・キリストが招かれた道には、確かにこれは悪に落ちていく道じゃないから、清さや経験の道なので、他の人と違うんです。え、前のようにのんべえやろうよって、前のようにずるいことやってうまいことやろうよっていう道じゃなくなったから、なんだか付き合いにくくなったなって、なんだかあれ普通じゃないなって、なんだか変な道歩み始めたんじゃないかって言われて、あ、ちょっと孤独だな、ちょっと寂しいな、みんなに合わせていたらこういうちょっと傷つくこともなかったかなってことは当然ありますよと言ってるんです。それが先週までこんこんと説明したパウロ先生のあの迫害ですよ。ここでは迫害を受けます。しかしそれは自分だけじゃなく、皆キリストの道を歩もうとする者は皆、どこかで多かれ少なかれ、ちょっと言葉で傷つけられた、あ、みんなと一緒にここはできないことはちょっと孤独だな、何かしらありますよって。まあパウロ先生はこの間お話ししたように、テモテ先生これを書いた宛先のルステラの出身地では石打ちの刑で、もう死んだと思われたんですよ。 しかもよその町からアンテオケからイコニオムからわざわざやってきてパウロ先生を殺そうとするんですからね。じゃあこの道やめたら、みんなみたいに生きたら、そしたらそんな苦しみなかったんです。しかしパウロ先生はもう処刑前夜ですよ。この道を私は来たんです。だからテモテ先生もねって、皆さんこの間読んだ引用箇所では39回の鞭打ち刑とか小声死にしそうだとか騙されたとか船が難破したとか、およそ私たちが一生涯で経験することのないことを山ほどパウロ先生は経験して、それでも勝って、それでもだって、皆さん日本ではあんまり今はそういう時代じゃないんです。かつては戦争中、私が行った進学校の校長先生は高校生で、この中に戦っている敵国の宗教を信じている、キリスト教をキリストを信じているバカ者おるかって言われてね、仮に信じてても誰も手を挙げないと思ったら、手を挙げろって言われたらすくっとたじろんことはなく手を挙げて、それを見てた人が頭おかしいんじゃないかって、仮にそうでも言わなきゃいいのにって、だけど感動して、信仰ってそういうものかと、たとえ 99% がその道を歩まなくても、私はこの道で先生って、こんな逆風の中でも言うのかって。しかし今日本はそういう時代ではないんです。しかし海外は別ですよ。ボコハラムとか変なテロリスト、最近もニュースではテロのニュースばっかりで、ミッションスクールの女性たちがキリスト信じてるからさらわれて今どうなってるかわからないとか、アメリカはキリスト教の国であるはずなのに、まあ、今年2回アメリカに行って2回とも聞いてきたんですが、いやアメリカもクリスチャンで生きるのは先生大変ですよって、まあ確かにニュースを見てもちょっと頭が変な人っていつの時代どこでも生まれるもんですから、テロリストがライフルかピストルで射殺するときにキリストを信じてるかって聞いてから信じてるという人だけ殺そうとしたとか、あるいは殺したとか、やっぱこれも迫害といえば迫害じゃないかって、そこまでいかなくてもなんだか同性愛が世界中をだんだんだんだん普通になってきてるので、しかし作る作るなら自由だから、アメリカのクリスチャンのお菓子屋さんが私は作れませんって、同性愛の結婚式のケーキ作ってね、いや作れませんって言ったら、それじゃ済まない、これ憲法違反だと、もう国が公に認めている人権を国と反対のことやってるからって訴訟をされて、もう多額の払いきれないようなお金を払えってね、いや信仰を持ってこの道を歩むってそんなに簡単なことじゃない、時代かな国かなって言えなくもないですよ。しかしそこまで言わなくても、私たちはやっぱり羊なんですね。羊っていうのはどっちかというと不和雷動するんです。だから迷える羊って本当ですよ。猫みたいに5キロ先に捨ててきたら半年後に帰ってきたとか、感覚が動物に珍しくないって何回も説明しました。だから一匹の一頭最初が南南東の方向に行くと、南南東だとも知らず目の前の草ばっかりはんで、だから羊が大空高く見つめているなんていう写真も絵も見たことないです。いつも目の前2メーター3メーターだけです。今が良ければいいんです。それをつないでいくの、私たちもそう、今日が大事なんです。それはもちろん大事です。一週間のことを起点が効くんです。しかし瞬く間婚姻矢のごとし、こういう1年5年10年50年経って人生どこに行くのって、何の意味があるのって、案外ストーンと抜けてるんです。羊も方向感覚がね、だから赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいに、みんなこうだからって、日本人は特にそういう傾向が強いというかね、レストラン行ってみると何頼むかなって、みんなが頼むものを決めてからよく見てから観察して自分も同じものするとか、同じものに、ほら協調性があるから悪いとばかり言えないんだけれども、それと違う道を歩み始めたら、まあ昔から死ぬより怖い村八分、村八分というのが日本の文化で、まあある学者さんはこれはキリスト教を根絶やしにするために家康の時代に完全に地中深く作ってしまった文化だって、お互いに隣組を作ってキョロキョロキョロキョロして、位牌や仏壇がなくなったらキリスト教になったんじゃないかって、なったら密告しないと自分も一緒に裁かれてしまう、だからお互いにキョロキョロキョロキョロしてみんなと同じ行動を取ることが身を守る、安全だ、違う変な道を歩まない、特にキリシタンはダメだってなったら、その道に行ったら本当に家庭が根絶やしにされるよと、だから周りがどうかを判断してから自分を決める、その文化が今ずっと残ってきて、これが未だに生きてるんじゃないかと言われれば、確かにそういうメンタリティがあるかなって。じゃあ皆さん、
今日の引用箇所5つのうちの4つを見てみますと、10を見ますとこうですよ。イエス・キリストのお言葉確認しましょう。はい、ヨハネ14章6節読みましょう。はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。皆さんね、私が道だとイエス様おっしゃった、これ有名ですよ。で、私たちは今まであの道がいいかな、この年代はだいたいこの道かな、これが面白そうかな、いろいろやったんです。やったけど虚しかったんです。やったけど本当にこれで人生かなと思ったんです。だいたい歩むこと自体が意味があるかな、自分の命人生やめちゃおうかななんて思った人もいるんですよ。その時にイエス・キリストがここに道があるって、これ天に通じる道だって、金儲けする道とか騙したり騙されたりする道とか、それから少しでも長生きする道とか、うまく生き延びる道とか、ちょっと違って全然違ってまるで違う、なんだか本当に崇高な天高く登っていくような、そういう道が確かに天から来られたイエス・キリスト、そして私たちを天に連れて行ってくれるイエス・キリスト。長生きする道なら健康管理のいい教えもあるでしょ。もうちょっと簡単に金を儲けするセミナーならあるかもしれない。まあ、いろんな道があります。だけどこれ平凡な地上のあの道この道じゃなくて、天から来られたイエス・キリストが私たちを連れて行ってくれる道があるなって、私もその道を歩もうかなって、なんかイエス様が私が道でありますよと。で、道の周りに私はこの道に入って半歩一歩五歩十歩5年10年経ったっていう人が、あなたもこの道知ってみない？って、私と一緒に歩まない？って、後ろから一緒に歩もうよって、あ、そうかなって思う人が教会に来始めて、ある人はじゃあ洗礼も受けようかなと思って、私たちはみんなこの道の方向に招かれている人なんですね。ただしこの道は普通の他の私たちの以前の道と違うので、ここにいろんな摩擦が起こることはある程度覚悟しなさいね。いいんです、覚悟して。かえって自分がコントラストでくっきりするから、ライトつけてて暗闇だとはっきり照らすんですよ。太陽が照ってる時に自動車のライトつけっぱなしでも案外わからないんです。コントラストが真理を明らかにします。じゃあ2丸を出していただきましょう。2丸、イエス様はこう付け加えたんですね。この道には迫害もあるかなと最初から思っていなさいね。じゃあ15章同じヨハネの20節読みましょう。ご一緒に。はい。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、守ります。イエス・キリストについていく人はイエス様が歩んだようなことを経験する可能性が大きいんです。イエス・キリストがメッセージして王様のように崇められたなら私たちもなるでしょ。だけどイエス・キリストが石投げられたなら私たちは石投げられることはない方がいいですけども、ある人はあるかもしれないし、イエス・キリストが十字架に貼り付けになったなら、いや、あれは師匠だけ先生だけで、ね、私は全然違う楽ちんな物語の道に入ったんですとはいかない。イエス様が歩まれたようなことの爪の赤ほど体験する可能性があるかもって、覚悟はした方がいいよってイエス様おっしゃったんです。で、実際に私たちの先人たちが当時たくさんクリスチャンになってこの道を歩んでみてどうだったか、だから今回のテキストから言えばパウロ先生はもう人生の終わりですが、イエス・キリストがおっしゃった通り迫害にもあったな、あなた方も会いますよ、けど守られますからねって。じゃあ3丸を出していただくと、使徒行伝の14章には先週の箇所、テモテの出身のルステラでパウロは半殺しの目にあった。で、その人たちにどんな言葉をパウロ先生が残したかという記録があるんです。じゃあ13章で迫害されたパウロ先生は14章でこういう言葉を残したんですね。21節と22節の初代教会の歴史の記録、現在のトルコですね、トルコでのこと、ご一緒に読みましょう。はい。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムと アンテオケに引き返して弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。皆さん、この道で全うするには苦しみを経なければいけませんよって。いや、電車に乗ってなんだか3時間乗ったらしんどくなったから降りたって言ったら大阪の目的地に着かない、途中で終わっちゃいますよ。私たちもこの道に歩んだならば、少々あれちょっと大雨だな、やっとこさっとこだな、ここはちょっと嵐でしんどいなという時に、だけどその道にとどまりなさい、そして進みなさいと。でもどうなるんですか、どうなるって。今年私たちの教会のことをルポルタージュしてくださった、本を出していただいたタイトルの聖書の言葉、じゃあそれ読みましょうか。テトスの手紙40を、あ、ごめんなさいね、あ、ごめんなさい、今30なんでしたか、はい、あ、ごめんなさい、じゃあ40を読みましょう。じゃあ40の9節に出てきますから、まず8節を読みましょう。はい、私たちは四方八方から苦しめられて窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません。じゃあ9節読みましょう。はい、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。テトスは最後の50でした、すいませんね。第2コリントを見ますと、あ、いいです、40戻していただいて、一番最後のこの9節の言葉、倒されますが滅びません。赤い本のタイトルは倒れても滅びずというタイトルをつけてください。ああ、いいタイトルつけてくださったなって。私たちの教会の歩んできた道のりを一言で言えと言えば、ルポルタージュしてくださった方の印象は倒れたけど滅びたわけじゃない、教会は消えて全部閉鎖になったけど、運算無償したけど復活しないわけじゃない。私たちは人生で何度も倒れるけど絶対滅びない、倒れても滅びない、それはその人が発案したんじゃない。パウロ先生が長い人生で迫害を通って四方八方から苦しめられて、しかしその道を全うしてみた、ね、そうしてその重い一言ですよ、倒されますが滅びない、ね、見捨てられているわけではないのだって。じゃあ皆さん、私たちはそうか、そんなキリストの道に招かれたのかって。最初に言いましたけど、このような迫害に多分合わないです、今の時代は。だんだんだんだん、あの、信仰も自由だし、キリスト教もいいし、昔はお葬式やると難しいこともありましたが、最近はなんだかお寺さんの力も弱くなって、お寺さんも支えられないと難しいんじゃないとか、あの、いろいろテレビでも言っていますから、なんだかちょっと商売のようになって冠婚葬祭場が主流になってきているので、何でもこう自由だよってなってきています。だけど基本的には私たちかつての道と違う道に入ったから、なんだお前付き合いにくくなったなとか、全部1から10まで俺と同じようにやろうよとか、ね、それは友達関係を優先するならそうしたいけど、しかし私はちょっと違う道を今歩み始めたから、それは付き合わないわ、いろいろ出てきますよ。そうすると、あ、なんだかちょっと傷ついたかなとか、ちょっと寂しいかなとか、なんだか私のこと噂してる人いるかなとか心配になったり、ないわけじゃないんですけど、大事なことは、じゃああの道を歩んでいたら今頃自分がどうなっていたかな、やっぱりやめない、私はこの道歩むって決めたんだから、みんながやるならやるって決めたんじゃないから、多数決で決めたんじゃないから、自分の心は自分で決める、自分が何を信じるかは自分で決める、自分がどんな人生を歩むかは自分の自由だ、人の意見で決めたりはしない、大事な自分の命だ、大事な自分の人生だ。だったらこのイエス・キリストの道に入らなかったら今頃どうなってたかな、どんな世界にいたのかな、これが2つ目のポイントなんです。ので今日の聖書の箇所の13節に戻りますと、ご一緒に次の最後の聖書の言葉読みましょう。はい、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。皆さん、落ちていくってあれと思って、崖から片足滑り落ちてずるずるっと落ちていくように取れますが、深みにどんどんはまっていくという言葉なんです。深いところにどんどんどんどん沈んでいくといいますかね。 これはあるいはさらに前進してるって訳すとちょっと意味が前向きだからちょっと違うんですが、悪は悪で止まっていないって言うんです。どんどん加速度的にその道を進んでいるという、ね、だイエス・キリストの道も止まっていない。少々抵抗があっても進むか、ね、いつまでもそこでということはないんです。マイナスになるか進むかです。で同じようにかつての私たちの道もいつまでもそこでとどまっていることがないんです。蛇の道は蛇ですよ。狐と狸の馬鹿しみたいなもんですよ。ここに詐欺師たちや悪人たちは、この詐欺師というのは犬の遠吠えという元々の言葉なんですが、大声上げてというか、もうやられたりやり返すというか、もうギャンブルにしても騙し事にしても、日本のニュースでもなんだか最大の暴力団が内部抗争を始めてって言ってから何件か誰かが殺されたとか、どこぞの組長さんが行ってみたら音がしないから かけたら中で死んでいたとか、どんどんどんどんそういう世界はそういう世界で深みにどんどん落ちていきますよと、ほんとはまっていきます。あなたはそこで救われたから救われましたねって、あのままあと3年いたらあなた命なかったかもって、あのままいったら今みたいな家庭築けなかったかもって、あのままいったら今みたいな幸せをあなたは体験しなかったかもって、それはもう少し金持ちになってたかもしれない、しかし今のような本当のああ生きててよかったな、恵まれたなって心に何の掛け根もなく、ああ息を吸って神様今日本当に感謝しますっていうような日々をあなたは迎えることができたかできなかったかって胸に手を当てて考えなさいって言われれば、だってパウロ先生はこう言ったんです。今日の五丸の最後の箇所を見ますと、これはあの人のこの人のことじゃないです、自分のことなんです。パウロ先生も私は罪人の頭だなんて言っていますけども、この箇所を見ると以前の私たちは蛇の道は蛇で本当に似たり寄ったりだった、もっとひどかったかもって、罪人の頭だったかもって。じゃあテトス3章3節読みましょう、はい、私たちも以前は従順で迷ったものであり、いろいろな情欲快楽と奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ互いに憎み合うものでした。ああ自分もこのリスト当てはまるかな、賢いものじゃなかった、本当に今頃目から鱗って聖書の言葉その通りで、愚かだったなって、愚かであることすら気づかないでやってた。一生懸命は一生懸命だけど、間違った道を一生懸命やればやるほどずれていく。ボタンの掛け違いから始まれば、やればやるほど虚しくなる、悲しくなる、病んだっちゃう、誰か私を救ってくれないかって、不従順だったり迷っていたり、迷いすぎじゃないけども、もう欲情の虜だったり、自分は奴隷だったなって、もう快楽が神様みたいだって偶像だったなって、あるいは悪者ってさっきありましたけど悪意、妬みの中にもうやられたりやり返す復讐心、もう憎しみ、そういう世界にうごめいてもがいていた。救われるべき自分だということが気づかないでいた。そこからあなたこちらに来なさいと名前が呼ばれ、私が道だこの道を歩めと言われ、一歩二歩五歩十歩歩んで、あ本当によかったなって、そういうことだったのかなって。皆さん先週はさっき写真で写しましたように、地中海歌手というふうにタイトルになっていたと思いますけども、イスラエルに一緒に行ってくださって36名の旅行で、先週思ったんです、本当に贅沢な旅行だったな、こんな素晴らしい歌手の人が、私たち教会員のためだけに、あの方はドイツに住んでいますから、多分今度スペインに住むと思いますけども、ずっとヨーロッパに住んでいる方がそしてここに来て私たちのためだけに歌ってくださったって、先週の声を聞いて本当に素晴らしい方だなと思った。で多くの方は涙したようです。私も涙出そうになったんです。初めて教会に来てくださった方もいたんです。先週ミニコンサートがあるということで、ちょっと難しかったかどうだったかなと思って、いや感動しましたって帰って行かれました。だいたいアメイジンググレースという曲は誰が聴いても感動するじゃないですか。人身売買の奴隷商人が嵐で死にそうになって悔い改めて、最後は牧師になって、女遊びだとかギャンブルだとか自分がしてきたこと、罪深いことと比べたらままごとみたいなもんだって、自分みたいなものこそ絶対に救われないのに、こんな俺が救われたのなら救われない人間なんかいるはずがないってできた歌がアメイジンググレースで、 しかも奴隷として彼らに連れてこられた黒人たちが唱えていたメロディーに副牧師になった彼の歌詞が乗っかって、黒人を虐げていて後に悔い改めてキリストに救われたとか言っても、しかし彼によって引き裂かれた家族はどれほどかって、しかし彼の救われて新しい道を歩むようになった歌詞が黒人が口ずさんでいたメロディーに乗っかって、今最もアメリカで有名な2曲のうちの1曲になって、あの歌で救われた人の数も計り知れないって、本当に私たちも歌を聴いても感動すると思います。また証を聞いても感動するというのは本当です。洗礼式の時は自分はこの道を歩むようにしますと、このようなものでした、これ原点だから感動するんです。原点忘れたらもう感謝がないですよ。もう今日が世界の全てなんです。これは正しい判断じゃないんです。しかし人間は感覚なので、痛いとか嬉しいとか悲しいとか暗いとか、ね、なんかそういう感覚に支配されちゃう。しかしこのパウロが言ったように、以前私はこんなものでした、あなたもこの道に来る前はどんなだったんですか、いつもそこから出発しなさいと言われれば、まあ、私たちは教会堂もなくなって同じ土地で傘さして、そしてストーブ持ってきて3軒か4軒、そして電気ストーブはダメだからか、石油ストーブかなんか持ってきて傘さして礼拝した、あの原点から比べれば別にピアノがなくたって、食事がなくたって、今日からずっとなくたって、じゃあ感謝はなくなりましたかって、ピアノがなくなってって食事がなくなってって誰も言わない。そんなことあってもなくてもいいんですよ。何もなくなってもいいんですよ。屋根さえあれば、だってあれが原点だから。もしそれがなくなったら、昨日まで足したことが全部アベレージになる、レベルになるんです。ああ昨日みたいなことからまた一つ減った、まあ、1週間前から悪くなったって、それは正しい判断じゃないんです。原点は何ですかって、原点は、ね、オルガンもない、何もない、ただ傘さして土砂降りの中礼拝したでしょって、あれから比べたら何でもありがたい。もうないものは数えない、あるものしか数えない、ね、不平不満は言わない、つぶやかない、誰のせいにもしない。そしたらやっぱりエジプトに帰りたい、モーセはこんなところに連れてきやがってとか言わないんですよ。何でもありがたいんです。何でも感謝なんです。私は今母が一人暮らし始めたので、1年前父が亡くなって、やっぱり一人暮らしは大変だなって、体も弱るし、やっぱり寂しさはやっぱ隠せないものがあるし、いつも同じ話をするんです。どうして自分は信仰を持ったのか、以前どんなだったのか。まあ、昔の時代はみんな苦労したでしょうし、19歳で結婚したからよほど苦労もしたでしょう。母に限らずみんな苦労したでしょう。みんな泣いたでしょう。それは普通だったでしょう。で本当にダメだと思った。もう写真だけ見て結婚して、その時に私たち子供を入れたキリスト教の幼稚園がきっかけになってすごい感動した、まあ、19歳の母で結婚した母がすごい感動して、これを自分の信条として、これを信じてこれによって立とうと思って、本当に良かったと。そして自分は本当に恵まれたってね、まあ、年を取ると昔のことを思い出して何回も話すって、一回聞いたからいいやって言わなくていいんです。何回でも言ったらいいんです。何回でも原点だから、かつてはどうだったんですか、かつてはこうだったって、そんな何十年前の話って、いや、そして今本当にこういうふうに私は救われた、神様に本当によくしていただいたって、これでいいと思います。昨日何があった、おととい何があった、そして今日はいいことがあった、今日はついていない、些細なことです。大したことないです。まるで大したことないです。全然問題じゃないです。私たちの原点がどこが、あなたの原点ですか、どっからこの道に入ったんですか。もしこの道に来なかったら、今頃あなたどこにいて何してると思いますかって言われたら、少々誰かに何か言われても、少々自分はあの人のように恵まれていないと思っても、些細なことです。全然大したことありません。もう感謝感激で、私は本当にイエスキリスト様に手を引いてもらって救っていただきました。もうありがたくて、本当に救われて本当に感謝します。以前話しました、アメリカに行った時、白人と結婚した日本人男性が夫婦喧嘩が高じて殺そうとしている自分に気づいた。皆さん、愛する妻をどうして殺すんですか。愛は憎しみの裏返し、表現する、エロスの愛ってこういうことって、殺してしまいそうになった、妻殺しでもう一生台無しにしそうな自分を、怖くなって車を走らせて涙をダーッと流して、この恐るべき私のためのキリストの十字架でしたと悔い改めたっていう話は、もう私忘れません。 人殺ししたから罪人になるんじゃないです。人殺しする心が自分にあると気がついた。また榎本先生って1年365日聖書の解説を書いた有名な先生ですよ。何回も救いの話をし、自分は罪人なんて自分のことを責めるなってふんと思ってた。ちょっと生意気な青年だったか。しかしもう便箋に書き出したらワープロの時代じゃないから、もう自分の罪のリストを書いてみろって言われて、牧師さんにもう書いてみたら、どんどん芋づる式に母の財から金取った。もういつもね、無賃乗車で見つかんなきゃいいってタダで電車乗ってた。なんて自分は嘘ついた、なんて心の黒い人間だろうって、私みたいな罪で山積みの人間はいないって罪の呵責に押しつぶされそうになった時に、こよ汝の罪は許された、そのために私は十字架についたんだというイエス・キリストの肉声かなんか分かりませんが聞いて、あれが原点だって、あれで救われたって。別に人殺ししたしない関係ないんです。警察に捕まった捕まる関係ないんです。人よりも人格的だ人格的じゃないも関係ないんです。自分は本当に罪の中で沈んでいくものだった、そこから自分は救われたのだって、いつもその原点、感謝感激、私たちもそうです。最後に、私は先週の歌を聞いて本当にグッときたんです。イスラエルであんなに聞いたのに、後で聞いたんです。いや素晴らしいミニコンサートでした。そしたら工藤敦子さんがおっしゃってました。あちらこちら立って多分歌ってみたんでしょう。この位置がいいと思ったんですって。この礼拝堂真ん中が少し天に向かって高くなってるんですよ。大体この礼拝堂は天に飛んでいく礼拝堂ですから。そして十字架を先頭に、イエス・キリストがあの船の先頭に立って、あっちに行くんだってふるさとの方向を向いて羽を広げたまま飛び立って、飛行機じゃないけど滑走路から空中に飛び立って、本当のふるさとは山の向こうでもなくて天のふるさとみたいに、だからここに立って歌った時にすっごい音がいいと思ったんです。音がいい以上の何かを感じたようです。で私も何かを感じたんです。あの歌を聴いた時に、特にボンヘッファーの歌を何度も聴いてるんですが本当に感動した。翻訳者がいて、しかしその前日に婚約者に宛てた手紙が歌になった。良き力に守られてだったか、ちょっと正確な題忘れましたけれども、その歌詞カードをもう一回見てみましたら、先週はモニターに映って見ながら歌って、私は本当に感動したですね。良き力に守られて静けさの中で、ね、だから苦い杯も受け取りましょうって、来たるべき時を待って来たるべきことを待って、私は良き力に守られて夜も昼も主が私と共におられますから。皆さん、これ机上の空論じゃないから。ナチスドイツに反対した、公然と反対した牧師が投獄されて処刑される前の日に書いた歌を感動を持って天高く賛美してくださって、私もそれを聞きながら胸が震えたんですよ。いや同じ牧師かって、命を捨ててなんと神々しいと、最後のボンヘッパーの処刑される場所を目撃した人がそのように証言したという、こう載っていましたね。なんと神々しい最後であったかって、私はまるでイエス・キリストが十字架についた時に百人の部下を持つ敵兵の百人隊長が、この人はただの人ではない、まことに神の子であったと、父を彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか自分では分からずにいるのですと、似たような言葉を言った人もいますよ。ステバノってイスラムに行けばステバノ門ってありますが、石打ちの刑を受けながら、父よこの罪を彼らに負わせないでください。先週はニュースで流れていましたね。テロリストフランスで、私たちも奥多摩に行った時フランス人にお世話になってカウンセラーの先生に先週電話したら、知り合いの友達がやっぱりそのカフェだかどっかで殺されているんでした。本当に人事じゃなかったなって。でニュースで世界中の関心を持ったのは、ちょうど私たちと同じ20万件だったっていうので、私は目を引いたんですよ。フランスのジャーナリストの裏若き奥さんが殺された。しかしそこでネットに載せた彼の文章がもう20万件のアクセスでね、皆さん、私たちも被災した時20万の人が私たちを見つめてくださいました。同じだなと私は思ったんですよ。テロリストへの呼びかける言葉みたいな感じなんですかね。私はあなたを憎まない、あなた方を憎まないと。もしも復讐には復讐であったら、あなた方の狙い通りだと、あなた方と同じ穴のムジナだって、私はそうはならない、私はあなた方を憎まないということで乗り越えるって、 決して恨まないということで勝利するって、残された一歳半の息子と共に恨みつらみで生きたら息子の一生がどうなると思うかって、完全に超越して恨まない、憎まない、そんなくだらない感情に大事な自分の人生や命を縛られて自分の命を、ね、日々送るような愚かなことはしないって、それに感動した人が武器よりも強いって、彼の言葉は、彼の言っている内容は、武器を超え、テロリストを超えて武器よりも強いって、20万件の人が本当にそれを見て感動したんだなって。私たちは迫害じゃないけど被災して突然失って、やっぱり別の道もあったと思いますよ。私たちはこれまで賛美歌を歌ったけど二度と歌わないって、あの地域にこんなひどいことを自然を用いてした神なんか絶対信じないって、どれほどむごい経験をしたと、どれほど寿命を縮めたと思ってんだって、何も信じないって、もう全てを肉肉しく思って人生の終わりを生きるっていう道もあったかもしれない。しかし苦しいながら私たちはそれでも神様を歌おうよって、それでも未来はあると思うよって、苦しみの向こうにこそ本当の祝福が、光があると思うよって、まあそんなこんなホームページを立ち上げていろいろ文章を打ち始めたら、最初の頃20万件の人がそれにエールを送ってくれた、アクセスしてくれた。何年も経ってから毎日見てましたっていうどこぞの教会の女性の人なん、どこぞの教会の方なんでしょうが、女性の人に、いや驚いたのは、一回もネットを見てて不平不満とかなんか否定的な言葉とか出てこないことにずっと驚嘆していましたと言われました。そんな意識はないんです。否定的なことを言わないようにしようとか、もう強がって生きようとか、こんなことはない。ただあのギリギリのところで何とかして神様にすがっていこうという首の皮一枚だっただけなんです。ただ外から見たらそういう最中にあって、一言もそう否定的な言葉が聞こえなかったことが本当に驚嘆に値すると思いましたって。ボンヘッファーの先ほどの良き力に包まれて支えられて主が共におられますの歌詞の中にも、主よ、ね、この時代の時の重荷に潰されそうな私をお救いくださいという歌詞がありました。私たちもできることはせいぜいその程度なんですけども、しかし主よ、それでも信仰をやめずにあなたにおすがりしますと、良き力が静けさの中で夜も昼も主が私と共におられるので、主の未来に向かってそれが杯を飲めているのであれば、苦い杯も私は受け取りましょう。今日の聖書の箇所は、この道を行けばそれは迫害がある場合もありますよと、そうでなくてもちょっと嫌なこともあるかもしれませんよと、だけどこの道を歩まなかったら今頃あなたどうですか、どの道を歩んでどんなに虚しかったんですか、どっから救われたんですか、その原点をくれぐれも返すがいすも忘れないようにしなさい。私たちも迷うことなく躊躇することなく杯を飲み干してそれぞれの一週間を全ういたしましょう。じゃあ今日の聖書の箇所もう一回読みます。12、13節読みましょう。はい、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。ピアノを弾いていただきます。黙祷いたしましょう。心を静めましょう。私たちはみんなイエス・キリストの御声を聞き、聖書を通しイエス様の後ろ姿を拝しながら、私が道だからあなたはこの道を歩みなさいという道を、それぞれの一歩を積み重ねています。時々は理解されずに、時々は足が重くて、以前のように、あるいはみんながしているように、もう少し楽しそうに見える道、もう少し得になりそうな道、うまくやれる道、少しずるい道もあるかもしれないと誘惑があるでしょう。けれども、かつてはキリストの道を知らずに、どれほど自分が惨めであったか、
どれほど実は悶々としていたか、盲目であったことにすら気づかずにいたか、それどころかあのまま進んだらとんでもないことになっていたかもしれない、そんなことを思い巡らしながら、ああ感謝だなと、ここに教会があり、教会に招かれ、イエス・キリストに出会い、3年歩み、30年歩み、これから新しい一歩を歩もうとしている、ああ自分はなんと恵まれていることだろうと、日々理解できないことがあっても、少々ついていないと思うことがあっても、この大きな人生の道のりを山のてっぺんから見つめるように観察しながら、この一週間イエス様の後ろを羊飼いに従う羊のように歩んでいきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。ご一緒に神様に告白したいこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、特に私たちの信仰が今日もう一回強められるようにお祈りしましょう。そしてイエス様に従う力が与えられるように祈りましょう。それからこの教会が神様のご意志の中ご自由に用いられるように、それから世界中で迫害されているたくさんの国々やクリスチャン、教会、兄弟姉妹のために、特にテロリストの標的になっている国や、今はそのような特に激しい時代のようです、アフリカや中東やたくさんの教会、クリスチャンたちに神様の御翼の守りがあるようにお祈りしましょう。このいわき市の祝福、また被災地の祝福、この国の祝福もお祈りしたいと思います。その他病の中にある方、赤ちゃんや、また手術を終えた方々のことなども祈りましょう。それではどんな言葉でもいいです。声に出せる方はなるべく声に出して、しばらくご一緒にこの礼拝堂からそれぞれの祈りを捧げましょう。祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今日私たちはここに来ました。あなたに祈りを捧げます。本当にあなたは私たちに良くしてくださって、かつての世界からこの世界に導いてくださいました。心震え、そしてあなたのお言葉に感動しながら歩むことができることをありがとうございます。どこまでもこの道をついていくことができますように導いてください。天のお父様、このいわき市、泉町、福島県、また被災地を祝福してください。この国を慈しんでください。イエス・キリストの御名が高らかに掲げられるように、どうぞよろしくお願いします。天のお父様、またどうか体調の優れない方々、三代子姉妹、森兄弟、また霊君を強めてください。志賀よしさんもどうか強められるようにお願いします。またテロリストに苦しんでいるアフリカや中東や、またイスラムの国々にある教会と、またクリスチャンたちをどうぞよろしくお守りください。感謝いたします。あなたの御手にお祈りします。祈ります。恵み深い天のお父様、一週間の旅路を終えて、羊飼いであるイエス様が私たち一人一人の名前を呼んでくださってありがとうございます。あなたこそ私たちの救い主、あなたこそ癒し主、あなたこそ真理であり命であり道であります。時々はへそを曲げたり、傷ついてうずくまったり、また周りをキョロキョロとすることのあるような私たち羊ですが、どうか今日もう一回力強く私たち一人一人の手をしっかり握ってくださって、あなたはあれを原点として、この道を私と一緒に力強く困難を乗り越えて最後まで歩むのだと、どうか大いに豊かに祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、イエス様が天まで続く私の道です。困難があってもへこたれないで 乗り越えて前進します。私の信仰を強めて祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。